臨時会定例会の概要ピックアップ。第1回臨時会を1月30日に開催し、小学校普通教室空調設備整備事業に係る事業契約の締結等の市長提出議案2件を審議しました。第2回定例会を2月26日から3月18日までの22日間開催し、一般会計、各特別会計、各企業会計の新年度予算、条例の一部改正、指定管理者の指定等の市長提出議案44件、委員会提出議案1件を審議しました。新年度一般会計予算、徳山大学公立化検討事業費に付帯決議、3月定例会、賛成多数で可決。徳山大学公立化を総合的に検討するため、外部有力者会議の開催、先進地視察及び必要な資料作成や専門的な調査等を業者委託する費用など、1384万7000円の事業費を計上するものです。予算決算委員会での審査。質問。調査を委託する業者が効率化を断念すべきと判断する可能性はあるのか。答え。業務内容は経営シミュレーションや情報分析などの支援と外部有識者会議の運営等で一定の結論を出すものではない。質問。調査委託をする業者は効率化を前提とした情報収集とならないよう、公正で客観的な調査機関でなければならないと考えるが、どのように選定するのか。答え。中立的な立場で客観的に、また多面的に資料を作るよう、調査をする趣旨を業者に説明する。質問。徳山大学が存続することが、本市の未来のまちづくりにどう生かされるのかを具体的に示す必要があると思うが、どうか。答え。地域貢献や学生が町にいることによって、まちづくりにどのような影響があるのかを示していく。質疑終了後、委員から修正案が提出されました。修正案の概要。事業費のうち、徳山大学公立化検討業務委託料1200万円を削除し、予備費に組み替える。委員会での討論。修正案に賛成、修正案を除く原案に賛成。公立化をしたら徳山大学はどう変わるのか。大学の全体像や改革プランを添付して要望するのが常識的なあり方であろうかと思う。効率化に向けて改革プランがどうしても必要である。行政はその改革プランが提示された時点において、大学と同じテーブルにつき、費用対効果を一義として効率化を検討するのが筋であり、行政側が大学側に先んじてコンサルに委託し、効率化検討調査をすることは拙速すぎる。令和2年4月からは、効率化推進室が動き出し、推進の立場で進んでいくことも懸念されるので、執行部も議会も全体像が見えてから落ち着いて議論をするべきである。修正案に反対、原案に賛成。客観的かつ専門的で公正な調査結果に基づいて、効率化の是非を判断すればよい。2月に徳山大学側から将来ビジョンに係る中間報告の提出があり、一定の評価をすべきと感じている。市民、議会に分かりやすい資料を作成していただきたい。また、外部有識者会議の委員は公平、公正な方を選任されることを強く願う。徳山大学があることによる経済効果等もしっかり出し、市のこれから先のあるべき姿というものを考えながら、議員として正確な情報を市民に説明をしていきたい。徳山大学の効率化検討は、市長の公約であり、市民との約束でもある。将来にわたって、 徳山大学をどのように効率化して生かしていくかということは非常に重要な課題であろう。いち早く検討に入っていくことが妥当であると考える。委員会審査結果、修正案を賛成少数で否決し、原案を賛成多数で可決。可決後、委員から付帯決議案が提出され、全会一致で付帯決議を付すことに決定しました。付帯決議の概要、徳山大学の効率化は、周南市にとって将来のまちづくりを大きく左右する非常に重要な施策である。したがって、徳山大学側から本年3月末に提出が予定されている改革プラン等について、十分な精査を行うことはもちろんのこと、周南市におけるまちづくりの総合的な見地から、専門的、客観的な検討、協議を重ね、市民駅や周南市のまちづくりに重きを置いた効率化の最終的な判断を行うこと、その検討過程については適時市民及び議会に説明すること、以上、強く要望する。本会議での討論。本会議でも委員会と同様の討論がありました。事業契約締結へ、小学校普通教室空調設備整備事業。1月臨時会、全会一致で可決。本議案は、整備済みの湖南省、八代省を除く小学校25校の普通教室359教室に可能な限り早期に、かつ一括導入を図るため、PFI 事業により空調設備を整備するもので、PFI 事業者選定委員会の審査を経て、落札者と決定された株式会社合人社計画研究所を代表企業とするグループにより設立された特別目的会社 PFI 学校空調周南株式会社と事業契約を締結するものです。教育福祉委員会での審査。質問。事業内容に令和2年9月を試運転期間とするとあるが、すぐに使用できるのか。答え、8月31日までに整備を完了し、9月1日から試運転という形で空調設備が使用できる環境を整えたい。質問、事業実施にあたり地元への貢献は行われるか。答え、審査で地元貢献度を高く評価している。また、PFI 事業実施のため、市内に本店を置く特別目的会社が設立されており、事業期間の間、本市に納税されることになる。質問。審査総評で効率的な業務実施などの工夫が提案されているとあるが、その内容は？答え。施工にあたり25校をグループ分けして進める形を構築されていること。また、全国的に空調設備整備が進む中、機器の手配が懸念されるが、メーカー等に対しマーケティング調査を行った上で、定めた期間で整備を完了できるとの提案をいただいている。委員会審査結果、全会一致で可決。教育政策課ウェブサイトの QR コードが添えてあります。令和2年4月より、市営住宅等の入居要件から連帯保証人を廃止。3月定例会、全会一致で可決。本議案は市営住宅、改良住宅、特定公共賃貸住宅の入居の手続きにおいて連帯保証人を要しないこととするとともに、民法の一部改正等に伴い、所要の改正を行うものです。環境建設委員会での審査。質問、4月1日以降の入居への対応は？答え、新法が適用されるので、これまでの連帯保証人が緊急連絡先となり、緊急連絡先への債権債務はなくなる。質問、すでに連帯保証人になっている人への対応は？ 答え、新年度に入って速やかに連帯保証人から緊急連絡先に切り替える手続きを行うが、滞納がある入居者については滞納を整理した後、緊急連絡先に切り替える予定である。質問、住宅の明け渡し請求基準は変わるのか。答え、基準は変わらないが、連帯保証人を要しないことになるため、入居申し込みの際に滞納が生じた場合は、最終的に明け渡しとなるということを、これまで以上に丁寧に説明していきたい。質問、他市の状況は。答え、下関市、山口市、萩市、および本市の4市が廃止。それ以外の市および県は、連帯保証人を2名から1名にするというような対応を取ると聞いている。委員会での討論。賛成討論。市営住宅の連帯保証人は非常に過酷であり、大きな課題だった。この度、民法が改正されたが、極度額の設定ではなく、一気に廃止するという形で解決を図ったことは、非常に良い判断であり、賛成する。委員会審査結果、全会一致で可決。市営住宅に関するお知らせの QR コードが添えてあります。